おはようございます。よくいらっしゃいました。先週は東京の町田にあります町田聖書教会というところで奉仕をしてまいりました。お祈りをありがとうございます。私がいないときにコピーが壊れまして、先週は皆さんね、コピーがなくて大変だったんじゃないでしょうかね。何も土曜日の夜に壊れることはないんですけどね、もう修理も間に合わなかったんですが、そういう時に、あることのありがたさをね、思いますね。今日はですね、天気の話、天気と神という話ですね。これ前からちょっと温めてた話なんですけども、この夏は、広島は暑かったですね。ところが東の方は20何日ですか、雨が続いて低温だったんですよね。振り返りますと3年前に大雨が降りましてね、土砂災害があったり、また今年は九州でもあったり、もう毎年のように、雨の被害が出てますね。今アメリカではケブン先生のふるさとね、ルイジアナ州ですか、テキサス州が大きなこの台風、ハリケーンですけれどもによって大洪水というか、まだ全然水がね引かない、大変な状況のようですね。というようなことで、最近はよくこの異常気象なんて、言いますよね。今言った大雨であったり、あるいは逆にその降らないこの干ばつですね。世界に目を転じますと、もう長いこと雨が降らないで、特にそのアフリカとか、もう作物がね全部枯れてしまって、食物が取れなくなってしまうようなところも出てくるし、砂漠化なんてねことも起こってますね。あるいは異常高温であるとか、そうかと思うと異常低温で、雪が降ったり凍ったりというようなこともあります。そして今の台風ですね。これ異常ってよく言うんですけど、僕はこの言葉にずっと昔から引っかかってきたんですね。異常っていうのはその悪い時に言う言葉ですよね。でもそれは単に人間にとって都合が悪いというだけのことなんですよ。確かにその、災害が起こったり、寒すぎて野菜が取れないとか、暑すぎてどうだとかっていうのは、人間にとって都合が悪いのでこれを異常と言ってるんですけども、別にこれは異常でも何でもないんですよね。最近よく大雨が降るとその数十年に一度の大雨だとか、今までに経験したことがない大雨だとかって言いますけど、これは単にその過去100年ぐらいの気象のデータからすると経験したことがないっていうんで、この地球のそのもっと長い歴史から見るとですね、この程度の雨は今まで何回もあったと思うんですよ。ただその少し気象のことが分かってきたがためにですね、その想定を超えたようなことが起こった時に、これを異常だというんですね。でさらに言うと、この我々が言ってる異常の気象を作り出しているのはもしかしたら人間かもしれないわけじゃないですか。いわゆる地球温暖化ですよね。温暖化といっても、過去100年で地球の平均気温が 0.7 度ぐらい上がってるんですかね。 0.75 度でも異常に高いそうですけども、でもその地球がその二酸化炭素をいっぱい出してるとか、あるいは森林を伐採してるとかですね、そういうようなことで、そのもしかしたらこの地球の環境のバランスを壊してしまっているゆえに、人間にとって異常な気象が起こってるわけで、でもこれは私はだから、なぜ異常という言葉にこだわってるかというと、それは人間にとって不都合なだけでですね、本来これは自然に神様がお作りになったそのシステムなわけですね。天気っていうのは、この空気が流れていたり、後でお話しますけど雨が降ったりっていうのは、神様がこの地上で生き物が生きていくために作られた、もう特別なスペシャルなシステムなんですよ。だから でこれはもう自然に動いていることですから、時には激しく降ったり降らなかったりということも起こるし、さらにそれを人間が、そのバランスを壊してしまっているわけだから、それをなんか異常だっていうとですね、なんか天気がかわいそうになってくるんです。天気がかわいそうってのは変な話ですけども、これあくまでも、そういうことが起こっている中で私たちは暮らさせていただいているわけでしょう、ね、だからそもそも激しい雨が降るかもしれない、あるいは降らないかもしれないというところで我々暮らしているわけですから、そうちょっと気象のことが分かったぐらいでですね、これは異常だとか、これは降りすぎだとか降らなすぎだとかっていうのは非常にやっぱり人間の、まあ、高ぶりをね、僕は表していると思いますね。やっぱり天気の前にもっと謙遜じゃなきゃいけないと思うんですよ。天気のことはそんなにまだちょっと分かったぐらいのことなのに非常にこう高ぶってるなという感じがします。で、まあ、天気っていうと我々がいつも気にしているのは雨なんですけども、皆さん雨っていうものに感謝したことありますか？雨感謝だな、なかなか降らないって降ると感謝だなと思うかもしれませんが、要するにこの雨というシステムはですね、ものすごくこれはよく考えられたというか素晴らしいシステムなんです。というのはですね、この地球上の生物が、人間も含めて動物も昆虫も植物も生きていくためには真水が必要です。淡水が必要ですね。しかしながら地球上の 98% は海水、塩水なんそうです。そう、 98%知ってました？皆さん 98% は海水なんです。半分ぐらい海水で半分ぐらい水かなと僕思ってたんですけども、びっくりしましたね。しかもその残った 2% の真水のほとんどは氷か地下水だそうです。だからその南極の氷とか北極の氷とか、それから地下水、人間が手の届かない地下水で、実際に人間が使える真水は地球上の全ての水のたった 0.01% しかないそうです。ほんのちょっとなんです、全体からしてみると、ほんのちょっとなんです。その 0.01% の真水で地球上の全ての生き物が生きてるんです。でその全ての真水はどこが供給しているかというと雨なんです。雨なんです。で雨の元はどこかというと海水なんです。はいはい、海水なんです。海水が温められて蒸発するんですね。でもともと塩水ですけれども、塩水が蒸発するときには塩分は全部抜けちゃって、純粋な H2O だけ真水として蒸発するんです。真水がこう蒸発して、蒸発してどんどんどんどん、この辺にいるときはまだあったかいから見えないんですけど、上空1万メートルとか2万メートルとか、まあもうちょっと低いところかな、行くと凍っちゃうんです。これがで水蒸気が凍ると雲になるんです。雲は氷の塊です。知ってましたか皆さん？白く見えるのはあれは氷だからなんです。ただ粒が非常に小さいので、ああやってふわふわ浮いてるんですね。ところがこれがある程度のその量溜まってですね、そして高いものにぶつかるとこの氷が溶けて落ちてくるんです。溶けるというか、その気温が下がるので落ちてくるんですね。で落ちてきてもまだ地表の温度が寒いままだと、落ちたままだから雪なんです。途中で凍るんじゃないんですよ。あれはもともと凍ったやつが落ちから雪なんです。で地表の温度が暖かいと溶けて雨になるんです。こういうことです。はい、なんか理科の時間みたいですけど、僕一番好きなタイプの話ですね、こういうのね。数字が出てくるとかね、こういうの好きですね僕ね。多分こういう話さしたら日本でも1、2を争うと思うんですけど、太陽が、 川もありますし、もちろん地表もね、地表からもこう水蒸気は出てくるんですけど、圧倒的に海なんですね。台風を思い浮かべてください。台風どこで発生しますか。南の海でしょ。南の海、暑いからどんどん温められて水蒸気が上がってくるんです。しかもその上がり方が暑くて激しいと台風の元になるんですね。で雲になって、でも台風は海の上でぐるぐる回ってる時はほとんど雨は降ってないんです。降ってはいるけど少量なんです。それが地表に山とか、それこそ日本の地表にぶつかると降ってくるんです。ダーッと雨が、ね、全ての雨の、まあ、原料、ほとんどの原料は海水なんです。冬なんかどうですか。今から、ね、寒くなると北西の季節風が吹いてくるじゃないですか。で筋状の雲って皆さんご存知ですかね。僕は気象が好きなので、冬になると日本海上、この上上に白い線が出るんですよ。筋状の雲は中国大陸から出てくる冷たい風なんです。でも中国大陸には水分がないので雲ができないんです。ところが日本海を通るときには水分があるから、そこで雲ができるんです。で雲ができてそのまま山にぶつかって、まだ冬は寒いので雪になって降るんです。これ神様がお作りになった素晴らしいシステムなんです。皆さんハレルヤ。もし雨がなかったらどうなりますか。カラッカラですよ、ね、生きていけないんですよ、ね、でもこれが自動的に起こってるんです。自動的に起こってるんですよ。ちょうどいいバランスで海水が蒸発して雲になってふわふわっときて、地表でぶつかって雨になってるんです。この絶妙なバランスの中に我々は生きてるんですよ。なんと感謝のことでしょうか、ね、神様素晴らしいです ね。だから異常なんか言っちゃいけないと分かります、私が言ってる意味。まあ、確かに激しく降る時もあったりもするけれども、そもそもこの雨というシステムを神様お作りくださって、必要な水分を与えてくださっているということに我々は深く感謝したいと思うんですね。でちょっと話が聖書に行くんですけど、旧約聖書を見るとですね、この天気の話がいっぱいあるんです。特に神様がこの天気を利用して裁きを与えたり、あるいはその祝福を与えたりっていう話がたくさん出てきます。まあ、一番有名なのはノアの箱舟の話ですね。アダムの子孫たちがこの地球上に増え広がっていったけれども、もう悪がはびこって、そしてもう神様が目を背けたくのような状態になった時に、もうこの人類を全部滅ぼしてしまうと思われたけれども、ノアの家族だけは主の目にかなったので、彼らを残して全ての人類を滅ぼされた。そのために洪水を起こされましたね。まあ、その洪水はもうそれこそ人類の歴史の中ではもう最大の洪水で、それ以上のものはもうないんですけども、まあ一説によるとノアの洪水の時にはもっとこの地球上の その大気圏にもっと大量の蒸気があって、それがいっぺんに降ってきて、でそのせいでその水蒸気で止まっていた宇宙からの紫外線とかその宇宙線とかがいっぺんに増えちゃったみたいですね。でそれで寿命が短くなったっていう説もあるぐらいです。本当かどうか分かりませんけれども、まあ、いずれにしても神様雨を用いて人類を、まあ、水を用いて人類を滅ぼされたという話がノアの洪水の話ですね、うん、でもその後神様は後悔されて、ああこんなことするんじゃなかった、もう私は水で人類を滅ぼすまいと言って、人類に与えられたものは何ですか。虹ですよね。虹を生むのは雨なんですよ、ね、これは神の技ですよね。もう私は雨であなたたちを滅ぼさないよと言って、美しい虹を雨上がりに見せてくださったんですね。そうです、契約の証なんですね。でもそれが雨だっていうところがね、僕は感動するところなんですよ。雨降らないと虹見れないですよね。また創世記の41章にヤコブの息子であったヨセフがね、エジプトに行って捕まえられた、牢に入れられていました。 でもその時の王様のファラオが夢を見てね、7頭の干からびたような牛、太った牛が7頭の痩せこけた牛に食べられてしまうという夢を見て、その夢を解き明かすためにヨセフが墓から、墓じゃない牢から出されて、それを解き明かして、7年間の豊作の後7年間の干ばつが来ますよって言ったんですよね。それでヨセフがエジプトの宰相になって大臣になるわけですけれども、これも神様がこの7年間の干ばつをエジプトに送られてるわけですね。だこの干ばつがあったことによってヨセフはエジプトで王の次の位につけたので、彼の親族であるイスラエルたち、そのヤコブの一族がやってきた時に迎え入れることができたわけです。だからこれも神様が与えられた一つの特別な気象というか気候ですよね。それから出エジプトの時の豹の災いがあったり、まあ、サムエル記にもそういう話があったりで、有名なところではエリアですね、エリアが祈ると3年間雨が降らなかった、そしてもう一度祈ると雨が降った、あの聖火の中にね、エリア火を呼び下し雨を降らししエリアも我と同じ人なりっていう歌詞が、ご存知ですかこの歌、はい、あの歌歌ってエリアと俺は一緒だ、私は一緒だと思う人は多分いないですよね、まあ、エリアだからできたんだろうなと思いながら、まあ、我たちなく歌ってるんですけども、でもエリアが祈ると雨が止まってまた雨が降り出したっていう話ですよね。でもこれは別にエリアが祈ったからじゃないんですね。神様がその当時のアハブ王あるいは、イセベルに対して、あるいはバールの預言者たちに対して、この主なる神が唯一の誠の神であるということを示すために、その特別な気象をもたらされた、天気をもたらされたっていう話ですよね。まあ、旧約聖書にはこういうような神様が天気をいろいろと左右するというか動かして、裁きを与えたり警告を与えたり、あるいは神ご自身の権限をさせられたという話は出てきます。で、その大元はですね、この申命記にこういうふうに書いてあるんですね。11章の13節から、もし私が今日あなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し心を尽くし魂を尽くして仕えるならば、私はその季節季節にあなたたちの土地に秋の雨と春の雨を降らせる。あなたたちには穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の収穫がある。あなたたちは心変わりして主を離れ他の神々に仕え、それにひれ伏さぬよう注意しなさい。さもないと主の怒りがあなたたちに向かって燃え上がり天を閉ざされるであろう。雨は降らず大地は実りをもたらさず、あなたたちは主が与えられる良い土地から直ちに滅び去る。つまり立法に従えば春、秋と春、まあ、パレスチナって年に2回雨が降るんですね、まあ、日本もよく似てますよね、梅雨と 秋雨とよく似てますけれども、まあ、あれよりもっとはっきりと雨季があるわけですが、年に2回の雨がちゃんと降りますよと、ちゃんと雨が降れば穀物が取れる、他の植物も生える、うん、でももし従わなかったら雨が降らなくなる、大地は実りをもたらさなくなるよと。つまり旧契約においては天気はですね、神様に従ってるかどうかを示す、まあ、バロメーターだったということです。神様に従ってればいい天気、従わなければ悪い天気っていう、ちょっとなんかゾッとしますね。もうだから天気悪いなら神様に従ってないからだ、いい天気が続いてればこれは神様に従ってるからなと、まあ、当時の、まあ、イスラエルの人はそう考えたようですね。でもこれあくまでも古い契約です。旧契約、立法の契約ですから、イエス様はそれに対してね、これを一刀両断されるんですね。これはマタイの福音書の5章のいわゆる三条の推訓の中でこう言われました。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからであるって言われたんです。これを聞いたユダヤ人は多分まあぶっ飛んだというか、声を失ったと思います。って申命記には良い人には雨が降るし悪い人には降らないと書いてあるじゃないかと、 でもイエス様はいやもうあれはもう済んだ話で古い話だと、もう律法の時代は終わったんだ、天の父は良い人にも悪い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくないにも雨を降らせる、つまり天気は全ての人に平等だって言われたんですね。っていう感じですよ。そうなんだ、神様に従っていればいつも理想的な天気が私に与えられると思っていたらそうじゃないんだ、みんな一緒なんだ、天の父は全ての人に平等だということをまあ言われるための一つの例えでもありますけれども、でもだから今私たちはその天気が悪いと、ああこれは神様に従ってないからだとか、天気がいいと神様に従ってるからだっていう思う必要はもうありません。もうそもそもイエス・キリストが十字架にかかって死んで蘇ってくださった時点でもう律法から解放されてますから、従ったからいい結果になる、従わなかったら悪い結果になるということはもうないんですね。もうそういうことから解放されてます。しかしながら、いわゆる私たちが言っている異常気象というか、私たちが想定している想定を超えるような気象があります。天候に襲われることがある、その時にじゃあどうそれを理解するか、そこから何を知るべきかっていうと、それは2つのことがあると私は思うんですね。一つはやっぱり人間の愚かさと力の限界だと思います。人間は実に愚かなので、何か少しのことが分かるとそれを自分がコントロールできるかのように思ってしまうところがあります。天気のことも昔に比べば少しは分かってきました。だから皆さんも、まあ、私よく使うんですけども、雨雲を見るアプリがありましてね、結構細かく雲の動きとか予想されますよね。あ、もうすぐあと30分後ぐらいには雨が降りそうだから今すぐに、犬の散歩行かなきゃとか、なんかそういうのも見てるわけですけど、まあ、天気のことは確かにはるかに分かるようにはなってきました。でも分かったからといって人間が天気をコントロールできますか？できないですよね、うん、もうちょっと雨を減らしたいなとか増やしたいなとか、もっとお日様出てほしいなと思っても絶対できないですよ、そんなこと、ね、うん、それなのに人間はちょっと何か天気のことが分かるとまるで天気を自分のものであるかのように、自分がコントロールできるかのように誤解してしまう。だから最初に言いました異常っていう言い方はどうも私はそういう人間の高ぶった気持ちを表しているような気がしてしょうがないんです。まあ別に普通に異常気象ということは使いますけれどもね、でもそうじゃないだろうと、私たちは神がお作りになったこの素晴らしい地球に住まわせていただいている、神様をお作りくださったこの雨というシステムの中で水をいただいて生かしていただいている、そんな中で私たちの想定を超えるようなことがいろいろ起こるかもしれない。その時こそ人間の愚かさやまた力の限界を知らなきゃいけないと思うんですね。認めなきゃいけない。そしてもう一つは、これは神の創造の技ですからね。神の創造の不思議ですから、さっきちょっと雨の話しましたけども、雨だけじゃないですね。この気温の問題にしても空気の問題にしても、もう神様が完璧にこれ作ってくださってます。そんな中で私たちは生かしていただいている。今私たちはこのとって天気っていうのは、明日例えばその会社行くときに傘を持っていくかどうかとか、洗濯物干していいかどうかとかね、多分その程度なんですよ。でもちょっと前までは天気は生活に直結してました。まあ、それこそ日本でも江戸時代ぐらいまではほとんど農業ですから、農業とか漁業ですから、だからその必要な時に雨が降り、必要な時に太陽が出ないと作物が取れません。だから日本でもかつてはもう毎年のようにいろんなところで飢饉が起こって、多くの人が餓死したりということはありました。今はね、そういうものがもう作る方は全部外国に任しちゃって、全部輸入してコンビニで買っているので、我々は天気にちょっと関係ない暮らしをしているがために、このなんか天気との距離があるんですね。でもかつて日本ではその 天気が非常に重要だった、その象徴はですね、神社にあるんです。皆さん神社行くと何がありますか？しめ縄がありますよね。しめ縄、あのしめ縄何を表しているか知ってますか？しめ縄、あれはね、雲を表しているんです。雲を表しているんです。つまり雨ですよね。もともと人間にとって必要な時に雨が降らなきゃいけなかったから、その雲を、そしてあのしめ縄にこう白いピロピロみたいなのついてますよね。なんとかっていう名前なんですけど、あれはね、雷を表してるんです。はい。だから日本中の神社にそういうものがあるっていうことは、ね、かつて日本人はまさに天気を求めていた。必要な時に必要な雨が降ることを、雷が鳴ることを求めていたので、ああいうものが神社の一番手前にあるんです。で、あとガラガラ鳴らすでしょ。あれ雷なんですよ。はい。だから雨降ってくれって言ってやってるんです。みんなもうそんなのすっかり忘れてますからね。うん、今そんなに雨降ってほしいっていう人はあんまいないでしょう、ね。でもかつては、つまりその天気が非常に身近なものだった。だから天気を司っている何かを恐れたんです。それが神社なんですね。だから旧約聖書の中に天気の話がたくさん出てくるし、そしてここに創世記詩編の147編の8節に、主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられると言ってですね、こういう言葉がたくさんあります。つまり主なる神が雨を下さるんだ、主なる神が良い天気を下さるんだ、主なる神が実りのもとなんだっていう告白がたくさんあるんですね。だからかつては天気イコール神様だったんです。今は天気イコール神様じゃないから異常だっていう。神様が与えてくださっているものを異常呼ばれちゃいかんでしょう、ね、こっちの都合だけで言ってるから。だから私は異常が嫌だと言ってる、まあ、時々言うかもしれませんけど、言ったら先生それはちょっと違うんじゃないのって言ってください、ね、この世界を作り天気を作られた神様を私たちは普段はね、だから感じにくくなっているので、逆にいわゆる異常だと我々が思わないことが起こった時には、あ、これは神様がお作りにくださったシステムの中に私たちは生きてるんだっていうことをもう一度ね、思い出して感謝してありがたい気持ちを持たなきゃいけないということです、はい、でおまけですけども、天気というとね、お祈りが絡んでくるんですね、良い天気を与えてくださいとお祈りする。野外礼拝がありますから良い天気がある。明日運動会なのでいい天気がありますよねとかね。明日旅行行くので神様どうぞ良い天気がありますよねって。皆さんお祈りしますか、そういうふうにね。しますよね。まあ、自然に、ね。非常にしますけども、もしその日雨を願ってる人がいたらどうしますか。ね、もうその地域をずっと雨が降らなくて困っている、ね、神様どうぞ雨が降りますようにって。ね、今度北海道旅行行くのでいい天気でありますように、北海道にずっと雨が降らなかった北海道の人は全ての教会で雨が降りますようにとお祈りしてたら神様困りますよね。どうしますかね、皆さんが神様なら皆さんの行くとこだけいい天気にするとか、ね、まあ、そういう証みたいなのも、ね、よくあるんですよね。この間も聞いたんですけど、夏のキャンプでもうずっと雨が降ってて、でキャンプファイヤー外でやると、キャンプファイヤーの時だけ神様いい天気を与えてくださってみんなお祈りしたら、キャンプファイヤーの時だけ降らなかったんですよとかって、ああそうっていう感じ、まあそう、神様も大変ですよね、そこだけ雨降らないようにそこだけスポットね穴開けてね、まあそういうことが起こらないと私は言いませんね。神様百歩譲って何でもできるんですから、必要なことはしてくださるでしょう。でもですね、自分勝手ですよやっぱり、どっかでそれは自覚しなきゃいかんですよね。だから良い天気にしてくださいとか晴天を与えてくださいって祈りながら、でも神様雨を願っておられる方がおられたらそちらを優先してあげてくださいと、それぐらいお祈りしないと、なんか自分のことだけ自分に都合のいいだけでいい天気いい天気なんていうのはですね、これはねクリスチャンとしてはだいぶ子供ですよ。 大人のクリスチャンはそんなお祈りしないんです、ね、さらに言うと、あ、降っても晴れるや ね、 ね、晴れて晴れるや、降って晴れるやですから、神様がお作りになったこの地球のシステムの中に私たち生かされてるんですから、ね、そういうことを感謝しなきゃいけないですね。で、あの雨の話をちょっとしましたんですけども、あの雨っていうのはですね、ものすごく私たちにとって大きな価値のあるものだということを皆さんに分かりやすく説明したいと思うんですけども、ですね、広島県の年間平均降水量が1640ミリだそうです。ふーんって言ってますが、分かってますね、1640ミリがどういうことか。広島県に降る雨を一滴も漏らさず貯めたら1年間で164センチになるということです。これぐらいになるんです。これ170センチですから、これぐらい降ってるんですよ。すごい量ですよ、はい。で、広島県の面積は8477平方キロメートルあるそうです。8477平方キロメートルに1640ミリの雨が降ると、これは約140億立方メートルになります。ちゃんと計算しました。何度も計算しましたが、それでももしかしたら私の計算が間違ってるかもしれないので、数字の強い方はもう一回よく計算してください。で、140立方メートルを広島県の人口284万人で割ると、1人当たり約5000立方メートルです。5000立方メートルということは、お風呂一杯が200、お風呂一杯じゃない、だから5000、まあいいや、5000立方メートルなんですね。で、1立方メートルあたり、我々の水道代、広島県の水道代は浄水だけに限ると1立方メートルあたり100円なんです。皆さんの水道のあれ見てる、だいたいそうですよね、100円ぐらい。下水があると200円になるんですけど、つまり1立方メートルあたり100円ということは、5000立方メートルはいくらですか。5000×100、50万円ということです。つまり1年間に50万円分の水を私たちはタダでいただいてるんです。知ってましたか。50万円分の水を神様は私たちに与えてくださってるんですよ。お金にしないとわからないですよね。でも僕もこれ計算してね、計算しながらびっくりしました。すごい量ですよね。好きですから僕こういうのが、まあでももしかしたら桁が間違ってるからかもしれないので、あの数字の強い人はちょっと計算してみてください。多分合ってると思います。つまり何が言いたいかというと、私たちは降りすぎるとか降らないとか、暑いすぎるとか寒すぎるとかに、お祈りをしたり文句言ったりしてますけども、その前にですね、毎年50万円神様から無償でいただいているということを感謝しなきゃいけないんですよ、ね、でこれは降ってる分だけですよ。太陽光に関してはどれぐらいになりますか。これちょっと計算が難しいんですけど、今度やりますけど、ね、何百万何千万ぐらいになるじゃないですかね。これをもし何かヒーターでやるとかですね、照明器具でやるとかしたら大変なもんですよ。だから私たちはそれを神様から無償で与えられているわけだから、ね、そちらの方を感謝した上で、もしちょっと困った時には神様何とかしてくださいとお祈りするのはいいかもしれませんけど、そっちはやらないで、困った時だけ神様降りすぎですとか暑すぎですとか寒すぎですとか何とかしてくださいとか言ってるわけでしょう。これはダメですよ、やっぱり、ね、これはダメ、うん、神様も、まあ、怒りはしないけど呆れてますよね。本当に人間というやつはと、ね、普段どれだけあなたたちにしてあげているか分かっているのかと。いや、そんなことは知りません、ね、降って当然、晴れて当然、ねね、降りすぎるとうるさい、晴れすぎるとうるさい、ダメですね、やっぱりそういうのはね。神が与えてくださっているこの自然、天気、雨、ね、そういうものに日頃から感謝することは大切です、ね、最後にちょっとこれ打足ですけれども、イエス様があの山上の水訓の最後に、ね、こう言われました。あの有名な例え話ですけれども、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り 川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった、岩を土台としていたからである。これはもちろんその洪水の話じゃないです。人生の洪水ですね。人生の試練、洪水は予告なしに襲ってきます、ね、あの3年前の時もそうでした。もう恐ろしかったですね。一晩中降ってね、あれもう1週間前に分かってたらみんな逃げてますしね、はい、みんな備えてますよね。これは人生の試練も同じだと。予測できないところに来るんですね。でもそれに備えることがあなたたちはできますよってイエス様おっしゃったんです。どうやって備えますか。こう保険に入るとか、ね、こうなった時にはこうするとかじゃないんですよ。備えるべきは心なんですね。その心の備えをするために何をすべきかというと、私のこれらの言葉を聞いて行いなさいって言われたんです。普段から御言葉を行っていれば土台はできてるよと、知らないうちに岩の上に家を建てたような人になれるよと。土台だから見えないんですよ普段は。ここが重要なところです。普段からああこの人は御言葉を行っている人だなって分からない。外から見たらみんな一緒なんです。だけど試練が、人生の洪水が襲った時にそれが分かるっていうんですね。だから私たちは普段からコツコツと御言葉を実行すると。聞くだけじゃダメです。実行すると。今日の話を聞いて雨が降っても晴れても神様感謝しますと、ね、この天気の中に生かされていることを感謝しますと、普段からそう祈っていれば私たちはどんな天気が襲ってきてもそれはもう神様与えてくださるものだからといってそれに耐えることができるはずなんですね。まあこれ最後は打足ですけれども、この、まあ、いわゆる異常気象と言われる時代の中に私たちは生きてますけれども、ね、これはむしろ天気を通して神様が私たちに語りかけてくださっているというね、謙虚な思いとまた感謝の思いを持って暮らしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の下の神様、心から感謝をいたします。あなたは私たちに必要なだけ空気を与え、また天気を与え、雨を与え、時には嵐や雷もありますけれども、すべてはあなたがこの地球をお作りになった、この天地をお作りになった時に私たちに与えてくださった素晴らしい恵みです。私たちはその恵みをないがしろにし忘れ、自分の都合の良い天気だけを求めるようなものになってしまいました。どうぞお許しください。ここに与えられているすべてのものが私たちにとって最善であるということを覚えて祈り感謝する日々となりますように。私たちの人生にはもちろん自然災害も含めて思いもよらぬことが起こります。洪水のようなものが襲ってまいりますけれども、そのために、その時のためにこそ私たちはあなたの御言葉をただ聞くだけではなくて日々に実行し続ける、そのことによって信仰の土台をしっかりと築いていくものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 Amen.